これより再開いたします。
はい、はい、
いつもご講演ありがとうございます。今日はいくつかちょっとご質問あるんですけど、はい、時間限られていると思いますので、一つちょっとお伺いしたいのが、龍造寺高信が、どこまでのビジョンを持ってたかということなんですけど、まあ、よくドラマとかでは、まあ、話を盛り上げるためにやれこう今川が上洛を図ってたとか武田が上洛を図ってたとか、まあ、個人的にはそんなわけないだろうとか思ったりとかするんですけど、私が最近読んだ古文書の経典時期というものの中にですね、龍造寺高信がその九州を平定して四国中、まあ、九州を平定すれば、まあ、四国中国に乗り出すのはたやすいだろうみたいなことを語っているような、まあ、そういう一節があったりとかしたんですけど、まあ、あの中西先生がいろいろ当時の記憶とかを読まれた中で、まあ、その記憶の中読み解くにその高信がどこまでのことを考える、まあ、天下統一とかいうことは考えてなかったと思うんですけど、在地豪族で終わるような考え方のか、その、まあ、ある程度その肥前は統一して九州は乗り出そうとかいうような考えを持ってたのかといったところあたりの話を、まあ、あの肥前というと、まあ、よくあの九州三国志という言葉もあったりとかしますけど、肥前にもなんか三国志みたいなのがあって、まあ、江上とか熊代とかもあるんですけど、 そういった人たちもどこまでのビジョンを持ってたのか、もしこのあたりの面白いお話を聞けたと思いましてご質問させていただきます。
経典時期は何でご覧になりました？
これ大変ちょっと恐縮なんですけど、あの、まあ、経典時期に書いてあったということをネットに書いてあるの
を、はいはいはい、了解しました。あのですね、一昔前までは戦国大名というのはもう誰も彼も瀬田に自分の旗を立てることを目的としているというような感じ で今川もあれは桶狭間はあれは上洛のための途中でああいう最後を遂げたというようなこと で武田の信玄の最後の動きもやはり京を目指してみたいなイメージでずっと語られてきてたんですが、まあもうしばらく前から今川のあの時の軍事行動はもう単なる境目の争いであるというようなことになってきています。ですからもう戦国大名は基本的に、まあすでにある領地の安定化、そのためには、お隣との間に、まあ、その干渉地域を作って、できればそれを侵食していって少しずつ広げていくというようなことをやってたわけで、 でも龍造寺高信にしたってこれは最後の5年ですからね、あの爆発的に成長したのは。でなおかつ、まあ、唯一九州の正真正銘、その守護だとか守護大だとかじゃないところから戦国大名になったというところで、伝統もありませんからいろんなことは分かってませんし、もう高信当時ではきっちりしたいわゆる文国法だとかああいったものも確認されてない。ですから本当に、爆発的に、拡大して、まあ、縮小しちゃったと、まあ、縮小したけれども、まあ、肥前一国にはとどまるだけのものはあったという、ことなんですが、本人のビジョンはどうだったか、これも本人の言葉がきっちり残っているものがないですけど、だけど非常に現実的なことを書いているのは、これは、葉隠れの方には採用されてたか、焼き残しの保護にはありますけれども、近頃織田信長が九州まで出張ってきたらどうするかということをおとぎ衆から聞かれて、でその時に、まあ、信長が来たら、まあ、小倉まで軍勢の七八千人、それから工兵隊の、まあですね、木工やら持たせたの三千人ぐらい率いて、挨拶に行くと。でその器量を見て、で、あこれは大器量だなと思えば、その九州平定の追払いをやろうと、こいつだと思ったらその場で打ち果たすというような話を、これいかにもね、 できた、できた話なんですけれども、まあ本当にそのこれも本当今から私ももう少しきっちりやりたいのは、なんとか龍造寺高信の肉声を集めて回って、実際どういう人間だったのかとか、まさにその野心の塊というかですね、そういうものだったのかなんていうのが少し説得力のあるものにできればいいかと思ってます。ですからやはりこれも本当に江戸時代あたりのそういう説話、武家説話になってしまいますけど、例の毛利元就が子供の時に、家臣に連れられて、厳島神社に行って、で家臣に、何を願ったのかと聞いたら、家臣が若君が、今後中国を、統一する、そういう中国ってもちろん中国地方ですね、統一するという、そういうことをお願いしました。バカって、ね、これはどうして天下をと言わないのかと、ね、その天下を望むぐらいで、ようやっと中国がまとめられるかもしれないみたいなことを言ったという。ですからやっぱり大ボラは吹かなきゃダメですねですからそういうの最多のものが秀吉だったと思いますが、ですから探していけば結構出てくるとは思います。そういうのがね、ただ今のところ見るところではどっちかいうと高信公は結構繊細で、結構愚痴っぽくて、というようなところが多いですね。あとそれが何か人生を達観しているようなところがあった、まあ、これはやはり17までないですな、まあ、坊主だったし、で結局は自分の一族があんな目に遭っているというのがありますね。まあ、ですからやはりその一般のイメージと実態というのがやはり龍造寺高信公もかなり離れていると思います。よろしくお願いします。
質問いたします。私は下原に長くいたので、有馬春の後の側から見た龍造寺高信というのをこう見ておりますけども、沖縄の宛ての戦いが1584年にありましたけども、この戦いは実は龍造寺高信必然にする必要なかったという感覚を強くいただいております。なぜならばその前の年に筑後方面における、まあ、肥後陣立てで5万を要して次々に肥後から筑後を制圧していますし、有馬にしてもその前、少し前の年に起請を持って従うということを有馬春も誓っておりますし、その後にちょうど島津勢が動きまして田尻氏応援のために地方に入ってくるんですけど、そして有馬も約定違反で龍造寺軍に対抗するわけですけども、まあ、そういう中で島津は両面作戦を取って地方方面からと、それから有馬方面からとやってきて、島津の精鋭鉄砲隊を含む3000が編成されたと聞いております。それから島原勢は有馬春郎がちょうど1580年キリシタンになりまして入信しまして、以後ポルトガル戦がやってきて十分な武器弾薬を輸入し装備を整えて十分な、まあ、戦時体制を整えて沖田の慌てに臨んだんじゃないかという考えを持っています。その時の沖田の戦いの軍編成陣立てで中心になっているのはやっぱり正家なので、鍋島が正家軍の中に鍋島勢は含まれているということで、正家中心に制圧軍が編成されたとするならば、龍造寺高信は1580年隠居しておりますし、須古城で側近60数名に囲まれて情勢分析をしながら多分いたと思いますので、そういう中でなぜ必然に制圧がいなかったから、そこまで有馬軍がやっぱ島津の応援を受けたとはいえ勢力が大であったのかなとも考えますし、合戦の場を何回も行きましたけど、ちょうどそこの近くに日本義神社っていう高信の祀る神社があります。その神社で弔いがなされてし、なんか聞くところによると鍋島の家臣十数名がその近くに残ってその日本義神社のお祭りをやっているという話を一切聞いたことがありますけど、 柔道隆信を非常に尊敬しているのは、あの柔道隆信を見ていますと、何かあの今川義元とダブって後世の人が非常に書いている、腰にも乗れない非番であって評判であるし、学費道とかも非常に悪い噂があることないことを書き立てていて、まさしく今川義元にダブらせて馬にも乗れないとか、そんなことをずっといっぱい書いてあるのを、非常にこう敗れた将はなすべき地はないのかなと、まあ、そういう中であの沖縄との戦いっていうのは一体柔道隆信の戦略上どういう、まあ、最大の位置だと思うんですけど、どういう戦略的な経過地点にあったのかということを非常に疑問に思ってますので、そこら辺のところよろしくお願いします。
じゃあ、あの簡単にですけど、あの沖縄での戦いと柔道隆信の最後というのは、これ私にとっても、まあ、ライフワークといいますかね、とにかくその再検証というのはやっていきたいわけなんですが、まずですね、五州二島の大衆、五国の大衆といっても、それは瞬間的なもので、柔道隆信の最大勢力というのは、もうあるいは瞬間最大風速であって、でその後にはもうバタバタっと離反するのが出てくるわけなんですね。これはもう他の大友だとか、島津もその拡大期には似たようなことやっちゃってる、まあ、特に島津の最後なんていうのはもうひどいもんなんですが、でも先ほどおっしゃった肥後討ち入り5万というのは、実はこれ、1580年81年の段階で、その後やはり筑後方面、肥後方面で、大友島津との抗争で、どんどんまあ、言ってみればしぼんではいきます。まあ、それでも沖縄でに展開したのがおそらくは3万弱2万5000ぐらい、これは信憑性があるイエズス会関係の資料で、その数字が出てきますけれども、沖縄での合戦は私はあれは本当に龍造寺島津の決戦だと思ってます。あと龍造寺高信の意図としては、これを機に完全に島原半島の制圧、実は有馬はあれは免従腹背で一応頭は下げてますけれども、言うこと聞いてません。ですから実力行使で島原半島に兵をたびたび入れて、かつては有馬に従ってた、まあ、国衆、これをどんどんどんどん潰していきます。で有馬信はそれの危機感で、まあ、言ってみれば島津に通じるというか、島津に侵入するわけですね。で島津から援軍を求める、で島津もそれに合わせて肥後も北上するけれども、肥後では攻めきれない、田尻がああいうことになったから筑後に兵を送り込むけれども撃退される、結局肥後を半分に割って、手打ちになるんだけれども、で有馬もいよいよ窮地に陥るんだけれども、島津の駐屯軍がまだいる、でこの連中がちょいと損害を出して、でまた戦端が開かれてと、肥後の方では北上できませんから、有明、まあ、白縫い海有明海を通じての海上軌道で、言ってみれば佐賀の柔らかい腹部に兵を押し込んできたんだから、これは叩き潰さなきゃ仕方ないわけです。なおかつ有馬から龍造寺に従った鞍替えした島原の諸領主が、これが有馬島津連合軍からまた攻められている、これも助けなきゃいけない。結局戦国大名の、まあ、存在意義というのは、それを示すためには、そういう境目のにある領主が攻められた時に、どうやって助けるかと、それやらなきゃ結局あとはもう、まあ、ドミノ倒しのように寝返られるわけですから。でもう島津の精鋭が出てきてるんだったら声叩いちゃえというのが、まあ、言ってみれば常識的なものでありますから、最大兵力をで自分が率いていったというのは、これはしかもそれができるだけのことが他の方面でも準備できていたということで、あれは本当にルイス・フロレスがびっくりして、まあ非常に高く評価するものであります、戦略的には。ただ一つ間違えて沖縄宛てで負けちゃったというだけ。ですから鍋島直茂が非常に止めたと、こんなことは私なんかに任せてくださいと、危ないからというのも、これもね、い ろんなことの正当化で後に作られたものだと思われますね。少なくともそういうことを明らかにしている一次資料はちょっと私まだ見たことがない。沖縄での合戦も通説にあるようなものとは違って大変な激戦であって、おそらくはその競り合いの間はほとんど龍造寺方の先手の大将が何人か死んでますけれども、競り合いの間はほとんど、あれが出ていない、損害は両方とも出ていない。で最終的には高信の本陣が前に出すぎて非常に混乱した戦況の中で島津の伏兵じゃありません、あるいは伏兵なんて置く余地ありませんから、浸透してきた川上何がしに撃たれたという、でそこからもう今日に至るまで戦死者の大半というのはこれは負けて逃げるときに出るわけですから、沖縄手からその北方のもういつもわからんのとな、あるいは三重でしたっけ、三階でしたっけ、三重ですね三重城まで逃げて帰る中で数千の兵が失われたということ で島津有馬についてもこれはそれ以上の追撃はできない。もう去年あたりもですね、誰かさんがというか、とある作家の方が沖縄宛て書いて、北縄宛てとその後の状況を書いて、島津軍が佐賀まで押し寄せてきたなんて書いてそんなこと絶対できるわけじゃない。有馬は本当に最後まで強敵です。でそれ以前はもう島津の、あ島津じゃない、それ以前はまさにそう龍造寺にとっては疫病神です。それ以後もそうでした、江戸の初期もそうでした。もう富士津軍をよこせなんてことをねやったりします。結局高信から攻められて負けた後も、はい、何かあったら軍勢は出しますと、本人出てきません。ですからまあ、この畜生というやつで、じわじわじわじわ締め上げられる。だから島津に対する。で、イエズス会の方はこれはさほど協力ができてないんですね、自衛のために軍船を送るぐらいでして、あ失礼、軍船は送れません。自衛のために、石火矢とそれを操作する、兵員を送る、その程度ですね。ですから沖縄宛てに関しては戦略的には大成功で、成功した暁には、有馬は滅亡と、で島津に対しても優位に立てたはずと。しかし沖縄宛てその一戦においてそれが言ってみれば、全て瓦解してしまったというイメージであります。よろしくございましょうか。